どうも皆さんこんばんは。今日は東京もすごい大雪になりまして、私このダウンスでも今日朝にして格好の悪いなんですけども、まあ、そういう寒い中の皆さんこんなにたくさん来ていただきましてありがとうございました。私は田口八重子、いわゆる、まあ、飯塚八重子なんですけども、八重子の上から数えて3番目の兄の本間勝と申します。まあ、この本堂には家族が、まあ、7人いるんですけども、どうしても本間っていうのは、まあ、結婚した関係でいろいろ結婚先のところに迷惑がかけるとかね、いろいろありまして、まあ、男3人兄弟がこの運動に、まあ、先頭に立ってやっております。八重子は昭和30年に生まれて、私が19年生まれて、もう江戸でいうと一回り、下なんですね。そういった年回りなんですけども、八重子はうちのその飯塚の家族の中では非常に父ちゃんに可愛が一番可愛い成功なんで可愛がらせたんですね。まあ、そういったことで、また親父の方は、父ちゃんは早く亡くなりまして、まあ、おふくろの方は平成14年かに亡くなったんですけどもね、もうおふくろはもう八重子が北朝鮮に拉致されてるっていうことはもう分かってまして、もう父ちゃんが生きてなくてよかったねと言ってました。というのは非常に、まあ、可愛がってましたから、八重子はそんな北朝鮮に拉致をされてればね、当然怒るであろうし、また悲しくもなると思うんですよね。一番可愛がってる末っ子でしたから、そういった関係で、まあ、父ちゃんがいなくてよかったねと、これはちょっと悲惨な話ですけどね。でまた八重子の立場からいけば、その今北朝鮮にどこにいるかわからないということの現状なんですけども、親の墓参りもね、もう親父はもう当然死んでし、八重子も日本にいるときに死んでますから、そういう墓参りもできないということでね、まあ、本当に、本人すればそういうお墓参りもしたいだろうし、兄弟にも会いたいだろうしと、そういう気持ちはもうどの家族も同じですけども、人一倍あると思うんですよ。それで八重子はですね、どこにいるんだろうかということなんですけども、1990年代になると八重子はどこにいるかっていうのはもう情報的にはもう途絶えたんですよね。去年の5月に蓮池薫さんに、私の兄貴、上下の兄貴とですね、新潟へ行きまして、お会いして、でそういう八重子の情報、話をつぶらに聞かさせていただいたんですが、まあ、そういった中で、八重子とはある時期みんな横田めぐみさんとか千村さんとか蓮池さんの家族と一緒に収容されてて顔も合ってたと、そういったことまでは、まあ、分かってる話なんですけども、それである日突然、まあ、蓮池さんなんかは労働党の朝鮮労働党の情報部関係の組織に、所属していると。で八重子は ある時期から軍の組織なんですよね。敵公地というちょっと意味が分かんない組織の方に持ってかれてますよと、行きましたよということを言ってるんですね。だからもう私なんかは蓮池さんがね、相当、まあ、そういった八重子のこともある程度その先も知ってんじゃないかなと思われるんですよね。だから、まあ、日本に帰ってきた、もう家族も帰ってきてるんですから、まあ、日本に工作員が多数潜伏して、まあ、平先生が先ほど言いましたようにね、まあ、いつ何やられるか分からないよ、危ないよと、まあ、そういった中であってもね、我々、まあ、 行方不明、死んだであろうと言われているような、家族は、もう先に、蓮池さんや千村さんの子供さんが帰ってくるまでは、もう私たちの、消息不明のメンバーは、ちょっと運動は控えて、まず家族を取り戻そうじゃないかということで、その運動から一歩引いて、やってたんですね。まあ、そのおかげもあって、あの人たちの家族は帰ってこれたと思うんですよ。で、私たちは、当然平行的にガンガンやってればね、いくらかでも進展はあったのかなと思うんですけども、やはり帰ってきた家族がもうそこに家族がどういう人がいてっていうのは分かってますから、やっぱり人情的にその人たちに帰って先に帰ってきてもらおうというのは当たり前ですよね。だけど反面我々の家族からすればその時間がね本当にもったいなかったなという思いはしてます。もう4年目ですよね、今年でね。もう2002年にそういった小泉さんが包丁していただいたおかげで、まあ、このようになってきたんですけども、まあ、本当に歯がゆい。それと、まあ、立ち家族のそういう政府に認定されていると言ってもね、まだ多数のその行方不明の方がおられるわけですよね。そういった方が今潮風の電波に乗って北朝鮮に荒木さんの声で、またご家族の声も今最近実際に放送されるようになりましたけども、私も兄貴もそういう八重子に呼びかけをやりました。そういった中で1月から始めております。まあ、本当に聞いてくれればいいなと。日本でもね、私も3000円のタッカラジオを買ってきたんですが、それでも鮮明に聞こえます。皆さんも一度そういった特定失踪者、拉致不明者の家族の声を生で聞いてください。本当にね、涙が出てきます。もう元気でいてね、いつかは助け出すからね、元気でいてよ、こっちも元気だからね、もうそういう声ばっかりです。当たり前ですよね。早く助け出せて、まず向こうでも希望を失って倒られたら、ね、もともともないですから、助けを出すのではね、もう元気でいてね、それだけですね。だからもう今民間がそういうふうに潮風の電波なんかを利用してですね、救出運動をやってるのに、政府の方はそういったこう目に見えるものをやってくれてないんですよね。マンデンを止めろとかね、経済制裁をしろとかっていうことはもう何も言ってないんですよ、目に見えるものは。ただそういう法律は設定していただきましたよ。だけどそれはもう使わないんだなんてことをね、小泉さんもうのっけからバカみたいなこと言ってますけども、そういったおかげで未だに、そういった制裁もできないでいると、全くタイミングを失っちゃってるわけですよね。で、まあ、最近になって新幹線を要するに犯人だから日本に引き渡せと、引き渡さなければ経済制裁をやるよと、まあ、小泉官房長官が言ってくれてますけどね、そういうふうにだんだん目に見える目標を出してきてくださってますから、まあ、平田先生が言われたようにね、こっちが一つの山場に、なってくると思います。そういったことで私たち川口の6人の失踪者と言われてますけども、そういった家族の方と浦和の窓口、また埼玉の救う会、川口のそういった救う会を立ち上げてるんですけども、そういった仲間とですね、署名活動をやってます。毎月第2日曜日ですかにやってますけども、2時から4時ぐらいの間ですね、やってますんで、そういった運動皆さんが来られる機会がありましたら一緒になってね、署名活動に参加していただければ まあ、署名やってくれてるのはもう今若い中学生とかも率先にして署名してくれてます。もうあなたたちの年齢の横田めぐみさんが拉致されたんですよ。そういうのはもう理解してます。子供が理解してて、その国のね、大きな力を持ってる人がなかなか理解してくれないというのは本当に歯がゆいと思います。まあ、とてもない話になりましたけども、引き続き、我々の家族、これと失踪者の所属が分かるように、また、まあ、日本というのは最近スパイ衛星じゃないんですけども、偵察衛星を2機打ち上げましたよね。でまた近々打ち上げますけども、そういった情報分析をまめにしてですね、北朝鮮の地理的にどこに我々の日本人同胞を隠しているのかというのをね、探査していただきたいなと思うんですよ。でまた公共の電波を使ってね、潮風じゃないなくて公共の電波を使って特定失踪者のそういう、昔のね、NHK で尋ね人の時間ってありましたよね。まさにね、あれもやればいいと思うんですよ。まあね、月日は経っちゃってますけどね、尋ね人の時間によっておけばね、それはもう日本国内向けに言ってる情報ですから、まあ当時ね、拉致に関係した、まず朝鮮総連のそういう土台人とか言われてる北朝鮮の家族がいて、日本に在日してて、そういう弱みをね、付け込まれて協力させられているという朝鮮総連の人なんかも多数未だにいるわけですから、当時の関係者がね。でそういった人たちがね、本当にもういい加減に返してやってよということでね、情報を出してくれるかもわかんないですよね。そういったのを期待して尋ね人の力というものを作って、もう400名以上の公開してもいいですよという失踪者の情報があるわけですから、そういうのをね、電波に乗せて、また国内向けにやればいいって思うんですよ。海外は今いろんなタイとかね、そういう拉致されている国と一緒になって戦おうと、輪を広げてやっているわけですから、そちらの方はそちらの方でね、力も出てくると思うんですけれども、まず日本国内の掘り起こしをやるべきじゃないかなと思っています。ちょっと話長くなりましたけども、引き続き我々の家族、またね、日本人同胞が北朝鮮から帰れるように、ご支援の方をよろしくお願いいたします。